ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 あ、なんか久しぶりに喋った感じがする。
2回休んでたからね。そうですね。
いやー、うん、忙しかった。
もうだいぶ良くなったんですか、仕事は。
まあ、そうですね。なんとか。
暑かったり雨が降ったり大変だったんじゃないですか。
まあ、そうですね。特に今日なんかすごく暑かったですね。
ああ、なるほど。
うん。
山口県からね、気温を見たら36度とか、はいはい、昨日平気で言ってましたけど、そんな感じでしょ？
まあそんな感じですかね。こっちも38度とか。
38。
もうちょっとで40度ですよ。
ああ。すごいですね。
ね
え。じゃあね、今日良かった買い物は、切り売りのスイカを買ったこと、バカンの虎と、
今日食いすぎたのは王将の、餃子と鶏の唐揚げと、なんだ八宝菜とご飯食いすぎたなと思ったり。
それ多くない？
のよまよいさんと。
そうしたよ。
今日、今、いい買い物をしたつもりだったんだけども、よまよいさんと同じくちょっと食いすぎたかなと思ったのが、ケンタッキーフライドチキンの藤もっちです。よろしくお願いします。
お願いします。
季節感がないですな、二人とも。
生あるか。腹減っとんのじゃん。
ああ、まあそうだよな。
やっぱり5ピース食べたらちょっとお腹パンパンになります。
5ピースは多い。
実は今日も、これ3週連続でゲスト会なんですよね。素晴らしいですね。
はい。今回お招きいたしましたのは、ポッドキャスト番組、ソナエトロンから、巻貝さんとトリフィドさんのお二人です。どうぞ
どうも、ソナエトロンの巻貝です
ね。やった
そして
はい、ソナエトロンの、トリフィドです。お願いします。
どうぞ
よろしくお願いします。
そうですね。甚だ場違いな感じがしますが。
いやいやいやいや、ない。いつもお世話になっております。
いえいえ、こちらこそ。
正直ファンです。
はい、どうもありがとうございます。
はい。
それはおそらくトリフィドさん不安なんじゃないかと思いますけど。
いやー、お二人の書き込みがいいね。それとはまあ、トリフィドさんの書き込みはいつも、
ええ、
目が止まるっていうか、書き込みに注目してる方です。はい、確かにね。
そう思います。僕も実は、今、X 上のね、トリフィドさんのポストを見て、ちょっと気になってっていうきっかけだったんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。大体その、皆さんがそのトリフィドさんのポストを見て、思う印象と、僕も最初は多分おそらく共通だと思います。全然もともとしない。
でも、巻貝さん、僕はポッドキャストをされる前。
そうですね。
いろんな番組さんに、まあ、お便り書いたりとか。
そうなんです
ね。されてましたよね。なので、まあ、リスナーさんっていう形で巻貝さんのお名前、まあ、
そうですね、僕は
聞いてたんですよね。
なんていうのかな、大量投稿者なんで。
まあもっとそうですよね。いろんな番組さんで巻貝さんの名前をよく聞いてて、で、その巻貝さんが、ポッドキャスト番組を初めてやということで、
そうなんですね。
っていうことで、聞いてみたら、なんと、ね、女性の方と一緒にされてるということで。
これはまあちょっと、まだ、あと、トリフィドさん、ちょっとトリフィドさんにもちょっとお話ししていただきましょうか。せっかくなんで。僕ばっかり喋って言ってもしょうがない
の。なんか、ありがとうございますとしか言いようがないのですが。
そうですね。
はい。
で、もともとそのトリフィドさんっていうのは、
はい、
やっぱりリスナーの方で、ポッドキャストのね。うん、で、こういう、僕最初に、お願いしたんですけれども、
はいはい。
なかなか、うんと言ってもらえなくて。
そうなんだ。
で、一人で、一人で、結局、ツイキャスを始めて、で、それを、ポッドキャストに、再編集して、 あげるっていう形にしてたんですよね。
もともとはツイキャスラジオみたいな感じだったんですか？
そうなんですよ。
へぇ、まあ、ツイキャスって、なんかリアルタイムで聞かないといけないっていうイメージがあったり。
そうですね。
もちろん、まあ、アーカイブは聞けるんですけども、うん、基本的になんかこう、お便りというか、コメント参加みたいな。
あ、そうですね。やり
感じのスタイルが多いて。やっぱりリアルタイムで聞いとかないと乗り切れないのかなっていう感じ
は
あったんですけどもね。まあ、それが、まあ、ポッドキャストになったっていうことで、ええ、あ、これはもういつでも聞けるぞということで。
そう。で、僕、藤本さんのお名前は、他のポッドキャストの配信者の方で、
はいはい、
東京でオフ会があった時に、その方と一緒になって、で、多分藤本さんが編集されてる番組やられてる方だったと思うんですよね。あんまりお名前出すとあれなんで言いませんけど。うん、
ああ、うん。東京の方。
そうそうそう。で、編集してくれる人いるんだよ、みたいな。
はいはいはい。
話で、もう藤本さんの話、お名前は知ってたんですけどね。
どっちだろう。
ね。
3つぐらいあったんですよ。
今ね、ツイキャスでよく歌歌ってる人ですよ。
ああ、はいはいはいはい。
長野カフェとかも行ってた人。
はいはいはいはい。
その
お子さんメインの番組を。
そうそうそうそう。
してたんだけど、なんかね、もういつの間にか声変わりしちゃってね。
そうですよね。もう時代がね、時間流れてますからね。
まあまあ、そんな時代もありました。
はい。まあ、と言ったことで、まあ、それがあれですか。
なるほど。
うん。
ちょっと素朴な疑問なんですけども、
はい、
まあ、本当に今更っていう感じの質問なんですけども、
はい、
この番組名の備えトロンっていうのは、
ええ、
どういう由来で付けられたんですか？
ね、ちょっとこれあんまり言っちゃうとあれなんで、あれなんですけど、
あんまり言えない感じですか？
僕は備え解放区っていう、
はいはいはい、
ツイッター名で、
うん、
X 名でね、いろんなその様々な創作活動の方を巻き貝と別にして、うん、備え解放区っていうタイトルでね、
はいはい、
始めてたんですけど、それと、まあ、鳥居さんに由来している、お名前とミックスして、始めたんですよね。
へぇー。いや、トロンっていうのは、トリフィドさんのお名前から聞けるっていう感じなんですか？
お名前っていうか、鳥居さんの、ちょっと僕もともと知ってる、関連でね、知ってたんです
よ。あ、まあ、一応なんか私の実名由来の部分が、まあ、トロンと読めなくもないので、っていうので、ま
あ、
でもその後なんか、そうですね、ポッドキャスト番組とかに、まあ、投稿するラジオネームでトギフィドって使い始めたのが最初だったので、じゃあまあ今はトギフィドでいいですよねってことで。でも、もともと、備えトロンっていう番組のアートワークとかが、備えで、アンドっていう意味の等で、論は、論じるとかの論だったんですよね、確かに。
そうそう、そうなんですよ。備えと。
備えと論だった。
論だった、そう。
そこをなんか無理やりこう、こじつけたみたいな。
いや、ダブルミーニングじゃないですか。
そうですね。僕は自作の曲とか作ってることもあって、
はい。
そういうなんかこう言葉作りっていうんですかね。そういうのすごく好きで、なんか頭の中でひねくり回して。
耳残りますよ。備えとろん。備えとろん。みたいな。
そうなんですよ。
はい、残る残る、
うん。うん。ありがとうございます。ここのとこもだからすごく曲数がだいぶ増えてきたりとかして、いろいろね、手を返しながらやってますけれども、
うん。
やっぱり音楽系のポッドキャストを聞くことも多い。バンドやってる方がやられてるね、ポッドキャストが好きなんで、皆さんのね、創作活動を、聞くの好きなんですよね。
なるほど。
うん。
トラさんは何か、質問みたいなのありますか？
いや、ね、2024年3月28日、エピソード451、気持ちの良い買い物。2024年3月で、うん、私の名前も出していただいて、
そうですね、
モデルアートの、4月号1130、通刊1130号で、
はいはい、
話してくれてて。
雑誌の話ね。
うん。あれはね、すごいシンクった話で。
あ、そうですか。
僕はね、
うん、
そうだな。まず前提としてお二人があんまりプラモデルにはもともと興味がなかったっていうお二人だと思うんですけども、
はい、
その人たちが語る 内容として、なんだろうな、すごい面白かったですよね。やっぱ、サブカルチャーとかが好きな人が、うん、また模型っていう分野に触れて、どう思うのかって、もう、すっかりわかんなくなってるから。
うん、そうですよね。他分野のその、なんていうのかな、人が、なんでそのプラモデルの番組を聞いてるのかっていうのは、その、不思議に思われる部分はあると思うんですよね。
うん、思う。なんで、うん、
まあ、それはですね、創作っていうことに関するその追求の仕方っていうのは、うん、そのモデラーの人であっても、例えば音楽であっても、じゃあポッドキャストであっても、そのそれぞれにこだわりがあってね。で、どうやってこう、シェイプアップしていくかっていうことが、どの分野にも共通してる部分があると思うんですよね。
うん。
うん。それなんで、特にプラモデルの、作られてる方は、やっぱ他の分野にない、独特なこう、こだわり方っていうのかな。
うん。
うん。で、あと、ほら、どこまで、やった、やったら仕上がりかっていうのを、うん、やめ時っていうのかな。
うん。
ここで完成っていうのは、例えば、バカのトラさんみたいに、なんていうのかな、モデル制作のその、締め切りがあってとかいうので、
うん、
場合は、その締め切りに合わせて、そこでもうこれでおしまいっていう、完成っていうことで、踏ん切りつく場合もあるかもしれない
です、
うん。
おっしゃる通りです。
うん。で、個人的にやられてる方は、やっぱりその、すごく小さい、フィギュアモデルに、顔の描き込みとかね、ちょっとこう、独特な世界だとは思うんですよね。
うん。山井さん、どうですか、その辺は。
うん。
終わりっていつにしてる？完成かな？
だから、あれですよね。汚しするかしないかが一つ大きいんじゃないですか。
ああ、うん、なるほどね。ウサディングやっぱりやり出すと、どんどんってことになっちゃうんですよね。
やめ時がわからんみたいな
こと、うん、しますね。あ、そうですね。
はい。X のポストとかでもね、なんかこう、まだまだちょっと手を加えたいところはありますが、キリがないので、これにて完成といたします、みたいなポストをされる方も結構いまして、
うん、
ああ、みたいな。自分でやっぱりやめ時っていうのを、もうこれ以上やっても、堂々巡りだし、もう手を加え出したらキリがなくなるから、ここまででしょこう、みたいな。
うんうんうん、
ところで止めるっていう。
そうですね。
感じっぽいですね。
なかなかね、絵なんか、僕、ちょびっとだけ、個人的に絵描くんですけど。
見てますよ。
どこまでやったのかと、もう、無限にいじくり出したらね。
うん。
そこは、やっぱり、思い切ってここまでっていうところがあるとは思うんですけどね。
うんうん、
ポッドキャストの編集も結構そういうとこありますからね。
あ、そうですよね。
でも本当にこう、なんていうのか、こう、雑音とか、あと、ね、フィラーっていう、
はい、
僕らなんかよくちょっと気になる、あーとか、えーとか、うーとか、
そうですよね、
まあそのとかみたいな、ああいうのを削り出すと、本当にキリがなくなるっていう感じが、ね、いつまで経っても終わらないから。
ああ、そんなことしてるんだ。
ある程度は、みたいな。
そうね、間の爪とかもあります
ね。そうですね。まあ、聞いてて気になる、本当に気になるところだけ切って、まあ、あとは、まあ、いっか、みたいな。
まあ、切りすぎてる
ところはありますね。
もう、切りすぎたら空気感も失われるかね
んと。あ、そうなんですよね。ライブ感がなくなっちゃう場合がありますからね。うん、せっかくのこういうラジオ番組ね。
あ、こいつ迷ってやがる、みたいなのが分かって楽しいですけどね。
でも、スナイトロンとか聞いててね、結構、一時間前後ありますけど、ね、あんまりないですよね。そういうフィラーみたいなの。
ね、かなり切ってることは切ってるんです
よ
ね。
そうなんだ、切ってるのか。
僕ほら、自動のソフトみたいの、なんていうの、自動で例えばちょっとこう、唇音みたいのが、
はいはい、
切れる、ソフトもありますよね。ある程度のどこまで。最初、
まあ、
録音時点で。
そうですね。なんていうか、声にならない声みたいな、んだったら、
う
ん、自動的に切ってくれるみたいなのは、ありますけど。
僕はだいたい iPhone で、
はい、
その無料のソフトで、
はいはいはい。
要するに、音量の、なんていう、音圧と、そういう間の爪と、例えばほら、咳込んじゃったりとかするでしょ。
ああ、ありますね。
うん、そういうとこは、カットしてるんですけどね。うん。まあ、最初の頃はすごい聞きにくかったんですよ、僕の番組って。それが、収録環境が、 普通の店内っていうのはね、喫茶店とか、
はいはいはい、
そういうところで撮ったりしてたんで、環境音がもうあまりにも多くて、で、だから本当は昔のやつはもう、削除してもいいのかなと思ってるんですけど、まあでも一応その、ナンバリング振っちゃってるんでね。
うん、そうです
ね。うん、過去の聞けなくなっちゃってもつまんないかなとも思って、残してるんですけどね。でもたくさん番組聞いてると、やっぱりそれぞれにその特色があって、僕すっごい聞くんですよ、ポッドキャスト。じゃあ仕事中、一日中聞いてるんで。
ああ、そうなんだ。
流しっぱなしなんですよね。もうほとんど一人で作業なんで。
うん、
だから、番組、まあ、もちろんサバラジオさんも聞いてるし。
ありがとうございます。
うん、だから、まあ、鈴木さんのやつはすごい好きだったんで、鈴木さん側の過去にやってた番組も全部聞いてたんですよね。で、あと、ガンプラジオさんも、エニグマ店長の頃、うん、で、まあ、今も継続ですけれども、うん、その頃から、エニグマ店長がその、ぼやぼやぼやぼやぼやきながら、目がとか、めんどくさいとか言いながら、作業してる様子とか、で、後半でその、山酔いさんが、プラムをバリバリバリって破って、開け出す。ああいうのすごい好きだったんですよね。じゃあ好きなんですよね、今でも。だから、多分ガンプラジオでその配信されてる、過去回は多分全部聞いてるはずだと思うんですよね。
ありがとうございます。
うん。で、なんでその藤本さんが関わられてるっていうのを知ってたし。
おぉ、なるほど、なるほど。
うん。で、藤本さんのその、東海山の番組。
おぉ。
もう聞いてたんで。
ありがとうございます。
うん。
最近ちょっと更新できてないですけど。
あ、まあまあ、そらしょうがないです
よ。まあまあ、いろいろあって。
あ、そう。人間ってその、時間が流れますんで、
まあ、そうですね。
そうすると転勤とかさ、なんかそういうことになるともうそこでできなくなっちゃうってことありますよね。
あるね。
うん。お子様のその成長の具合とか。
まあ、そうなんですよね。
うん。
お仕事の関係とかね。
そうですよね。
うん。
そう。ちょっとまあ僕喋りすぎかな。
ああ、いえいえ。
なんか鳥居さんに
そうですね。なんか鳥居さんも何かこう、聞いてみないことがあるみたいな。
はあ、あ、まあ、まずそうですね。私が、ガンプラジオさんを聞き始めるきっかけになったのは、まあ、ピンセットのお話からだったんですが、それで、まあ、私自身はその、すごく小さい小学生くらいの時にいくつかプラモデルを作ったことがあるくらいで、
でロボダッチだっけ、
ね、ロボダッチも確か作ったし、あと、そうですね。一番覚えてるのは多分ミッドウェイを作ったんだと思うんですよね。それが全然上手にできなくて、もうノリでベタベタになっておしまいみたいなものを、まあ友達の男の子と一緒に作って、で、全然教えてくれる大人とかお兄ちゃんとかそういうのがいない環境で、なんかこうノリでベタベタで、こうアゴワになっておしまいになったっていうのが、残っていたところに、その、突然、まあ、そのピンセットの話から、あ、今、プラモデルってそうかそうかってなって、で、それで、まあ、大人になってもう一回よく考えたら、まあ、その、神羅万象全部そこにあるんだよねっていうのがまずあって、で、それで、ロケットモデルさん、ロケットモデルズさんの回とかを聞くと、あ、そうか、もう現実にないものでも、そうやって、架空の設定のものでも、こうやって形にできるんだっていうのがあって、それで、ああ、なんかすごく面白いなって思って、ずっと聞いてるんですね、最近は。
ありがとうございます。
なるほどね。
で、特にその、まあ、榊原社長の回とか、陳さんの回とか、要するにさ、単純な商売を超えた、その、なんていうの、情熱ですよね。
そうですね。
で、結局はその、自分で、ほら、こういうモデルが欲しいとか、で、こういう色がね、作りたいとかいうことがもう最初にあって、で、そこで追求していくっていう、その、なんかガッツかな。
もう
すごい、感動しちゃうんですよね、いつも。
確かに確かに。そう
で、まあ、トラさんのその、太陽の塔のやつも、まあ、それ、配信っていうか収録してるときに、鳥居さんがその、 そのプラモデルのその雑誌を持ってきて買いましたって思ってきて、
うん、あそ
こそ、うん、もうびっくりしちゃって、ちょっとね、うん、あの、そんなことを、その、そういう本なんて生まれて初めて買ったんじゃないかしらと思いましたけど、
うん
うんうん、ただそういうことが面白いんですよね。
そうだよね、
うん。で、やっぱりその、あれはその、太陽の塔のその、まあ、太陽の塔のモチーフがもともといいってことはありますけれども。
あるね。
うん。やっぱ、またその、やっぱりその、あ、その仕上げていく。あれはもう展示されたんでしょ？だってあの、模型店の方に。
あ、はいはい。雑誌のスタート模型店ね、うん。今は今度、安流会の展示会にも展示しますね。
あ、そうですか。うん、そしたらやっぱりその、展示するからには、その、モデルの会社の人にも、その撮影のその雑誌の方にも、やっぱりその、あの、できるだけいいものっていうことで、うん、その細部まで、あの、うん、カラーなんかも、その、いろんな写真を見比べて、うんうん、当時どうだった色なのかっていうのを追求されてて、うんうん、まあ、あれもやっぱ一つの読み物としても、あの作品としても、うん、あの、大きな感動がね、あの、生まれましたけれども、ね、僕。
ありがとうございます。
うん、
なんだろう。結局ですね、まあ、トリフィドさんからかな、事前にその、プラモデルを作ってるのは、まあ、それは行為としてはね、手元の材料組み立ってるんだけども、ってね、トリフィドさん。
はい。
で、そこで、でも、一方でっていうか、そこでは、プラモデル、模型を作ってるとき、そこでは何を作ってるんでしょうかって質問が来てるじゃないですか。
そうなんです。
事前ね、頭の中では何が浮かんでるんでしょうか、
そう、聞きたいんです、それ。はい。
うん、これ、ヨマエさんも考えたでしょ？ヨマエさん。どう思います？これ。
先に私言っとったからですよね。
うん。俺、どうせめんどくさいこと言うからさ。
その、私の場合ではですけど。
はいはい。
あの、よっしゃ、これ行こうっていう時は、ある程度ビジョンが浮かぶかどうかなんですね。
なるほど。
こういう方向で作ろう。こういう色使ってみようとか。
うん、
で、ある、作り出していくんですけど、やっていくうちに、あ、これはちょっとこれいまいちやなとか、
うんうんうん、
あ、こういう人がもっとええなっていうのが浮かんでくることもあるし、それ、だけど別に、なんていうの、いい、もっと色ないかなって思いながら作ってるわけじゃなくて、これでやっていって、あ、全然あかんわって気がつく。で、違うパターン試す。あ、こっちやったらいいなっていう感じなんですけども、
うん
うん、普段の、はい、どうぞ。
あの、実践しながら、あの、なんとなしの違和感っていうことを感じるんだと思うんですよね。
うん、はいはい。
それで、どこがどう悪いっていうのかわからないんだけども、
ええ、
これじゃダメなんだと。
まあ、僕基本的にストレートで改造はほぼほぼしない作り方をするんで、うん、そんなテクニックもセンスもないんで。
いや、僕も同じよ。うん。
で、そういう時に客観視できるかっていうとこちょっとあると思うんですよ。
あ、大きいですよね。
で、私が、あの、気がついた一つ、まあ、こんな当たり前じゃって言われるような感じですけど、写真に撮るっていう。
うん、うん。
ああ、なるほど、なるほど。
現場をじろじろ見とくだけじゃなくて、写真で撮って、スマホなのに写真撮って、それで見てみると、あ、なんかこれこうやっていうのが、いいの悪いのみたいな少し見えてくることはありますよね。
なるほど、なるほどね。うん。それはやるね、僕もね、おっしゃる通り。
意外とあれが、うん、客観視するというか、写真で見ると、ほんま違う見え方がするなってのはありますよね。
うん。
あとはもうひたすら、何も考えんと指で動かすっていうのが、実は一番僕はやってることじゃないかと思います
よ。ああ、それもありますよね。
うん、なるほど。まあ、入り込んじゃうね。
あの、無我の境を聞いたらかっこいいですけど。
うんうん、あ、まあ、そうですよね。夢中になってるときは、時間の流れも何もこう止まってしまいますもんね。
ですね。もう、それはもう、プラモスクルーに限らず、どんなことでも没入して、何も考えんと、体だけ動かしていくっていう感覚ですかね。
うんうん、そうですね。
一番のは、ある意味、ストレスの破壊症にもなるし、
うん、
精神安定にもってい
うか、うん。あ、そうですよね。忘れられますもんね、他のことはね。
ね、全くそうです。白い、うん、辛い仕事のことも忘れられるわけです。
うん、やっぱそれって、ヨマエさんで言ったら、バイクで、ツーリングする、一人で、ツーリングする時の感じと近いんじゃないですか。
はい、
やっぱ僕も車で、ドライブする時とか、やっぱそうだからさ。う
ん、ね、なも、うん、あの、考え事をしないで、ともかく目の前の状況にだけ対応して、体を動かすっていうことですよね。
うん、ああ、そうですよね。路面のね、状態を 体で受け止めてね、
瞬間も消えることもなく、それをし続けなければならないのが、うん、まあ、一番そういう、何も考えない。体だけをただただ動かす、うん。で、かつ神経は張っているっていう風な感じ。
う
ん、
そうですよね。無意識のようで、体自体は緊張していると、精神自体はね。うん、
はい、
そう。脳みそは動いてるんだよね。体もね、脳みそもね。
そうですね。
だけど、集中できちゃうんだよね。とか、
うんうん、
まあ、無我の境地ってさっきおっしゃったけど、まあ、そういう。
近いようなね。
うん。まあ、側出てるんだけどね。
やっぱりトロさんもそんな感じなんですか？
うん。あ、ですね。トリフィドさんがそこでは何を作ってるんでしょうか？プラモデル作ってるときにそこでは何を作ってるんでしょうかっていうのがさ、これがまた僕にとっては芯を食った質問だったんですよ、トリフィドさん。
はい。
で、僕としてはね、3つ答えがあってね、今、ヨマエさんの言ったこととね、ほとんど一緒なんですけど、うん、まずはね、一番、あれは楽しさを作ってるっていうか、
うん
うん、楽しさを形にしてる感じがしますね。んでね、あとはね、僕はね、どっちかっていうと、実物なんかほとんど見れない田舎に住んでるんだけど、その、太陽の塔も、ゼロ式戦、零式戦闘機もね、全部その、学んだことがあるんですよ。僕、模型と同じぐらい本がいっぱいあるんですよ。資料の本がですね。
なるほどね。
そこで学んだことを形にしてる。だから学んだことを作ってるって感じもあるんですよね。
うんうん、
で、やっぱりね、でも一番大きいのは最後で、なんだろうな、自分がかっこいいと思った絵、だから、ヨマヤさんが言ったのと同じだと思うんですけど、うんうんうん、自分がかっこいいと思う形とか絵を再現しようと、してる。だから何を作ってるかって言ったら自分のかっこいいと思ってるもの、姿にしたいと思ってるってところがあるんですよね。だから太陽の塔だったら、4回ぐらいしか見たことないんだけど、高速道路からちょっと見えるじゃないですか。
はいはいはい。
ね。あの時僕は基本的には怪獣かウルトラマンかと思ったんですよね。
うん、あ、僕もウルトラマンに感じますね。
うん、でしょ。あ、なんかそうやっておっしゃってましたよね。で、
なんか白と赤やし。
その姿を異物感というか、
うん、
その姿、もちろん異物だけではなくて、その、太郎が考えた素晴らしい形。
太郎。
うん。なんかそういうものと、また本とか写真で、テレビとかで見た姿と、うん、を、混ぜ合わせて、こういう感じかなって思ったものを、うん、まあ、持てる技術の中で、形にしてるって感じですかね。
へぇー。だから、岡本太郎のこだわりみたいなのを表現してるっていう感じですか？
でもあるけども、高速道路から見た怪獣が見えたよっていう印象は捨てきれない。だから、岡本太郎のものであることは間違いないけども、なんかちょっとそういう、なんかまあそうだな、動きそうな感じにしたかったって。
あ、そうですよね。生き物感ありますよね。ね、もちもちっとした。
うん。で、それを、そう、持てる技術の中で、
うん、
その、実践していこうと。かといってね、その、本見てもらったらわかるけど、もちもちっとしたね、その、着ぐるみっぽさっていうかな、
うんうん、
動き出しそうなっていうのは、ほんと怪獣みたいに動き出して、
うん、
正面の顔がね、お腹のところの顔が、なんかこう、本当に動いたりとか、するんじゃないかっていうふうにも、イメージしてるけど、一方では、でもこれは巨大な建物なんだ、
ね。建物なんだと。
だからそこは、そこは嘘はつきたくないとは僕は思ってるんです。だから、僕のかっこいい姿っていうのは、着ぐるみっぽいけど、やっぱりそこには建物として、喫立してるものであって、とか思って、それでまあ本読んで、あ、やっぱ太郎はこんなこと思ってたんだな、遠くはないなとか、うん、まあそれはいいけど、中のね、生命の木をどうやって作ろうかとか、
あ、はいはい、
そういうことも思うわけだよね。うん、
爆発だとかって言いそうですよね。
誰が？
太郎が。
僕ちょうど東京の渋谷にですね、駅に、中に巨大な壁画が、飾ってあるんですよね。岡本太郎さんが、
うん。はいはい。あるあるある。うん。
うん、やっぱ、ああいう、こう、なんていうのかな、混沌としたイメージみたいなのが、
うんうん、
やっぱり太陽の塔にも、こう、詰め込まれてる感じしますけれどもね。
うんうんうん。そう思いますね。
うん。うん、結局、だから、宮虎さんがおっしゃったように、 いろんな知識を得ますよね。
うん、
で、それをそのまんまなんていうのかな。真似してっていうか出すんじゃなくて、そういう様々なものを、一旦吸収して、自分の意識下にもうちょっと、一旦収めてね。
うん、
で、そこから浮かび上がってくる力で、多分作成されてるんじゃないかなとか思うんですよね。
いや、その通りです。全くその通りですね。
うん、
まあでも僕は格好付きで考えてほしいんですけど、うん、
はい、
まあ、プロなんで、
あ、そうですね、
まあ、雑誌社が求めている作例でないといけないんですよ。だから、本当に自分の、なんか作家性みたいなのは、本当はないんですけど、まあ、あると仮定して、やるのと、
はい、
やっぱり、いやいや、でもこれは最大公約数的なところにも落とし込まないとねっていう、その塩梅はやっぱり、
考えて、なるほどね、
やってるってところはあるから、これが俺の作品だとかいうのに、はちょっと太陽の塔大好きな作品ですけど、
うん、
うん、まだそれはそんなに勇気はないっていうか、頑張ったけど。
なるほどね。
うん。
うん、まあ、お仕事の部分はありますよね。
うん、そうなんですよね。だからあんまり変なことすると、うん、さっきお前さんが言ったみたいな、改造とかすると怒られるんですよ。
あ、そうだ
ね。うん。
勝手なことするなってことになっちゃうんですよね。
今はね、模型師はそうなんですよ、
うん。うん。
キットの素性を楽しむようにしてもらいたいっていうのは、やっぱり、まあ、当たり前のような気もしますけどね。
うん。
品質も上がってるからね。
うん。
でもね、僕ね、あれですよ。はい、太陽の塔が完成した時は一人でアトリエというか作業場にいてやってて、それで太陽の塔、大体全体が、全部の姿ができて、作業台の上に置いて、ちょっと、さっきお前さんが言った写真撮ったんですよね。
うん、
もう写真を撮る前から、おぉ、これはすごいって思いました、ね。
ああ、なるほどね、
うん。写真撮ってやっぱすごいと思って、
うん、
それは、あれですよ、太郎さんがすごいのと、海洋堂がそれを、
うん。
剣に落とし込んだ凄さがあって、で、それを完成させることによって、なんかね、アートプラってこのシリーズ言うんですけど、
はい。
なんかこう、今まで本とか読むよりも、なんかこう、太郎さんの、なんかな、意図というか。
ああ、なんか息遣いみたいなもの、ね。
そうそう、さっき確かにモッチさんが爆発とか言ってたけど、うん、まあ、爆発かどうかはわかんないけど、そういう何かこう、彼にまつわるいろいろなエピソードとか、
うん、
面構えとかが浮かんでくるような、その作品の向こうにね。なんかいつものガンプラジオより哲学的な感じになってるんですが大丈夫ですか？ちょっと
今、やっぱり抽象化して考えると、やっぱそういうことになっちゃうんですよね。
うん、
その一つのものを、なんていうの？僕ね、だからさっきプラモデルを作らない人が、見るプラモデルっていうこととして、
うん、
なんつったのかな、ちょっとまあ、やっぱりよく考えないと、その言葉選ばないと失礼になっちゃうかもしれないからね。
選ばなくていいよ。
うん。こだわり、例えばちょっとした違和感を持つっていう場合っていうのは、うん、車はここがこうなってなくちゃ車じゃないんだと。
うん、
例えば旧車とか、トラさんが乗られてる自動車とか、ヨマイさんが乗られてるバイクとかね。
うん、
それもバイクのかっこよさってここがこうなってなくちゃダメなんだっていうところが、うん、見える人がいるんだと思うんですよ、
ね、うんうんうんうん、
で、それがプラモデルとかいうものの作例とか作り方に、どんどんこう重なっていくのかなっていう感じがするんですよね。
うん
うん、で、細部のここが、ここがこう、奥がこういうふうに塗られてなかったら、やらなくちゃならないから、どんなに細かくても、奥塗らなくちゃいけないんだとかさ、結局そうなると思うんですよね。
うんうんうん、
そこがこう崩れたことで、全体の印象が崩れてしまうと。
うんうん、
そうなったら、元も子もないんで。
うんうん
うん、で、僕も曲作りじゃなくて、曲の演奏があるんですけれども、
うんうん、
で、それも僕一旦、やっぱり皆さんがおっしゃってるように、ビデオ撮影とかしてみて、すごい難しい曲が、どんどんどんどんうまくできちゃって、あともうちょっと行ったら終わるっていうような時に、ものすごい緊張してくるんですよ。
なるほど。
一発撮りだから、 誰に見せるわけじゃないんですけども、うん、つっかえずにできたっていうことが、なんていうのかな、どんどんどんどんね、ものすごい緊張してくるんですよね。ラストに近づいて。あ、もう失敗できない、失敗できない。だから、プロの方っていうのは、そこの乗り越え方がやっぱちょっと上手いんだと思うんですよね。スーッと抜いていかないと、ガチガチになってたら絶対失敗しちゃうんで。そういうことにもすごくこう共通点を感じるんですよ。絵なんかもたまたまパーって描き始めたら、ちょっとうまく描けちゃって、そうなってくるとすっごい緊張してくるんですよね。筆が。でも本当にそうなったら、その緊張した線になっちゃうんで、それは良くないんで、それを抜かなくちゃいけないんですけど、なんかそういうこと感じますね。
だろうね。
そうね。抜きは大事ですよね。
ぐーっとこう詰まっちゃうと。
でも、ね、あれ、やっぱでも、それは創作に対してこう、真面目っていうか、あ、でもなんか僕ね、思うんだけどね、僕の知ってる天才モデラーは、それをまたちょっと超えていってる感じもするけどね、なんか暴力的だしね。
ああ、なるほどね。
なんか、ノリとかで、
あ、そうですね。
ちゃって、ハイテクニックでもあるしっていう、なんか、僕なんかやっぱね、今のお話に紐づけると僕もそれわかるんだけど、なんだろうな。それがやっぱ、そういう自分が好きですけど、
はい。
でもなんか、あ、天才にはならないのかな、俺って思う時も多いですね。58歳ですけど。
いや、でも僕ね、創作する人って、まあ、それも常に発表する方って、一旦はこれは俺が一番だと思っていいと思うんですよね。
そうだね。
誰にも負けない。
俺が一番。それはその通り。
でもその、やっぱりその展示会とか行くと、やっぱりこう自分をこう凌駕してくるような作品を見ることがあるから、そこはその謙虚でなくちゃいけないと、ならなくちゃいけない部分があって、そこのせめぎ合いはあると思うんですよ。僕もだって曲作ったりとかして、あ、いい曲じゃん、でもこんな、これはもう100万枚売れるとかさ、ってこと思うことありますけど、
あるよね。
でもまあ客観的に見たときにね、まあもうちょっと頑張らなくてならない。ギターなんかでもやっぱりその、ものすごい日々の訓練がね、大変なんで、
そうですね。
それを毎日こなしてる人いますからね。
まあでもやっぱ冷静に考えてやっぱいいものっていうか、まあ天才がこの世にいるとして、それの暴力的な作品であったときに、やっぱでも、打ちひしがれるっていうよりは、まず、単純に真似したいとかね。それから、これを取り込みたいとか。
ああ、そうですね。
そういう風になって、今も芸の趣味が続いてるのかなとも思いましたね。
そうですね。
まあ、そうだね。
僕も、自分のその職場も、洋服作りなので、
はい、そうですね。
既製服なんでね、同じ作業ずっと続けるんですけども、日々、その、なんていうの、どうやったらもっと早くできるかとか、もっと簡単にできるかとか、同じものを作ってても、ずーっと考えてるんですよ。
なるほど。
それができる方、ね、やっぱ投げてやっちゃう人もいるんで、
なるほど。
そこはちょっと僕は、そうすると自分辛くなってきちゃうんで、帰ってね、投げちゃうと。常にその緊張状態で、先ほどのその、山宵さんのバイクの話でも同じなんですけども、ぼーっとしてるようで、ちゃんとやってると。で、やっぱり僕は先輩にいっぱい仕込んでもらったんですけども、やっぱりそのね、言葉厳しいですけど、やっぱりやれてることが、やっぱりレベルが違うんで、なかなかやっぱ、なんていうの、ちょっと怒られても凹まないようにしなくちゃなと思いますけどね。
わかる。
まあ、
向上心とは違うんですよね。自分の満足度なんですよ、結局は。
どこが違うんですか、向上心と満足心は。
向上したいと思ってるわけじゃなくて、技術が上がった時に、先ほどその、まあ、ふっとその客観視できたとかね。そういうことで、そこで得るこのカタルシスみたいなね、 あのものが僕あるんですよね。うん、あうまく切れたとか。あれ、なんで考えてなくてスッと切ったんだけど切れたとか。
うん、
で、ギターとかでも、あの、すごくその、技術的なやつも、なんていうのか、停滞期があって、
うんうん、
でもなんかいつかフッとできるようになるんですよ。
ああ、ブレイクスルーがな、フッとやってるわけね、
そこが、うん、そこで得られる満足度っていうのかな。あの、向上心とやっぱちょっと違うと思うんだよね。
うんうん、
あの、向上したくて弾いてるわけじゃない。
でも、行動の結果としては一緒になるんではないですか？
あ、行動と、そうですね、結果は同じですよね。
うん、で、むしろ、向上しようと望むよりも、俺が満足できるようにやっていこうっていう方が、むしろ、やりやすくって、結果もあり、うん、案外出やすかったりすることもあり得ますよね。心の操縦、
ね、
心の操縦法とした
ら。あ、そうそうそう、心の操縦法ですね。そうですね、ね。その通りです。あんまりこう、難しい曲とか、特に、あの、やってるときに、ああ、できない、できないって思っちゃうと、もうちょっとやる気が全部失せちゃうよね。
まあ、そりゃそうです。
まあ、そういった意味で、だから、その、もう繰り返しになりますけども、そういうこういうプラモデルにこだわられてる方とか、
うんうん、
あの、すごくこう関心するっていうか、するんですよね。
あ、ありがとうございます。
すごい、そんなこと考えながら聞いてるんだ。
ああ、まあ、だって、いや、だから、その、モッチさんのその、まあ、編集っていうのは目には見えませんけれども、
うんうん、
あの、やっぱりその、番組、その、コマーシャルね、作ったりとか、その、なんていうのかな、それも、まあ、ある程度パターンにはめてる部分もあるのかもしれないんだけど、うんうん、あの、決してそんなことはなくて、あの、これ、新モッチさんのその、流星シルバーの方も、あの、なんだっけ、あの、テーマソング作ってくれる人が出てきたりとかさ、やっぱりそういうことが起きる番組っていうのがあるのかもですね。そういうこと
です。もっちさんも何考えて作ってるねいう話と一緒ですやんか。
ああ、なるほど。そうですよね。
まあまあ、僕はあんまプラモデルとかはちょっと作らないんですけども、まあ、ポッドキャストに関しては、
うん、
その、まあまず、音声の素材だけを、まあ、ざっくりと編集をして、で、それに、まあ、BGM とか SE とか、うん、まあ、オープニング曲、エンディング曲を加えて、一旦通して聞くんですよ、配信する前に。
そうですね。
で、うん、どっかおかしいとこないかなとか、まあ、ちょっと通して聞いてみて、で、よっしゃ、これやったらいけるなって思ったら配信するっていう。
な
るほど。形はしてますかね。
うんうん、
ちょっとそこまで時間ない時もあるんですけど。
いや、何を考えてそれは編集してるんですか？何を作ってるんですか？
あ、そうね。
ラジオ。
難しい問題だね。
ですね。
なるほど、ね。
だからざっくりと音声だけっていう、要は普通の雑談をどうやってラジオ番組にしようかなっていう感じで構成してるっていう感じですかね。
うん
う
んうん、
それはモッチさんの中のラジオ感っていうのがあるわけでしょ、
う
ん、
そうですね。なので、
あ、それは、うん、
だいたい僕が作るラジオ番組っていうのは、なんか、まあ、個性があるというか。
言葉選んでるな。
だいたいでも、なんかこう、オープニングがあって、ジングルがあって、本編トークがあって、で、またジングルがあって、みたいな。そんな感じの、ラジオっぽい。
うん。
番組になる傾向はあるかなっていう感じしますね。
ああ、そうですね。
うん。
だから、藤本さんが考えるその、ぽさっていうのがあるんだね、きっと。
そうですね。
ラジオっぽさね。
そう
です
ね。
うんうんうん。そこはでも、言葉にちょっと、まとめにくいと部分もあるかもしれないですね。
そうですね。
僕も、その、一回ね、その、まあちょっとこれ、別に言われたことを批判するわけじゃないんですけれども、あんまりこう、外に向けた話になってないんじゃないかな、みたいな感想をいただいたことがあって。
うん、
あまあ、それはそうかな、って。それは、その、話したいこと雑談で、バーッと撮ってるだけなんで。
なんかこう、トリフィドさんと巻貝さんの会話を聞いてるっていう。
うん。
感じ。二人の会話を、なんていうのか、耳を、え、
うん、
なんていうんですか、耳を立てる傾け、耳を傾けるっていう感じ、
うん、
なところは、そ
ん
な聞き方してるかなっていう、
あ、そうですか。
感じですかね。
うんうんうん。 まあ、結構うちひどいことも言うんで、ちょっと聞き苦しいところもあるかと思う、内容的にね。
いや、いい塩梅ですよ。僕ね、よもやさんに言ったことがあるよね。ソナエトロンよもやさんまだチェックしてなかった頃にさ、
はい、
ね、あ、今、非常にこれ、まずいかもしれんけど、サバラジオの、なんか上品な、ソナエトロンです。
上品な。
こと言ったっけっせ、うん、そうやって言ったよね。
なんか言ってましたね。
まあ、その、まあ、このサバラジオさんみたいになってくると、その、よもやさんと、総帥さんのね、もう、なんていうのかな、もう、独特のタイミングっていうかさ。
そうそう。それはそうですね。
総帥さんは笑いを入れようとしますよね。
いや、けどね。いや、あの人はね、そういうのはちょっと違うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。あの人は思わないことが一番嫌なことなんですよ。
その、笑いのセンスというか、面白さっていう。
わざわざ面白おかしいことを、ひねって出そうとはしない。
ああ、まあ、そうですね。
ギャグ言うたろうとか、そういう。
そういう感じじゃないんですよね。
ないんです。ただ、おもろいこと言うたろういる、スケベ心はたくさん持ってますけど、ちょっと違うんですよね。
あ、やっぱりそれも、なんていうのかな。
笑かし太郎っていう感じじゃないんです
ね。ないんですね。人間がおるんですよね。
そうだよね。
根が面白い人やから、話の内容も面白くなっていくっていう。
普通、こんなこと思っても言わんとかね。いや、なんぼでもありますからね。
まあでもまさに僕が備えとろに感じてるのもそこだから、笑いとか面白さとかはまあ別にどうでもいいんですけど、人間がそこにいてそれが思ったことを喋ってる、その方向性は全然違うかもしれないけど、そういう、なんだろうな、まあ対話番組っていうのかな、それがね、だからまあ牧谷さんとあれ気が、お二人はね、鳥居さんは気が合ってるのはわかるんだけど、で、趣味の方向性も同じ方向向いてるから、だけどやっぱり決定的に違うところはあると思うんですよ、かなり。
そうですね。
だから話が続くんだと思うんですよ、
ね。あ、そうなんですよね、
だからそれはね、サバラジオも一緒と思ったんで、まあさっきの発言になったんですけどもね。
結構、ソナエトロン君は、今回今、ガンプラショーの中には、ほとんど、なんか、声が聞こえてこないですけども、ソナイトロの中ではトリフィドさんすごい喋ってますもんね。
あ、そうですね。
だから
そ
れもなんか喋り出したら止まらない感じの。
僕が信じちゃってる部分もあるんですよ、それはね。多分無意識の中で。
引き出してるんだ。
いや、僕あんまり喋る、やっぱおっさんの喋りをさ、そんな、その、僕がくどくどくどくど言うと、その、だんだん重たくなってきちゃうし、そんで僕は結構長丁場はその、録音何本も撮るんで。
ああ、そうなんだ。
多分その、ほんと、大体ね、収録4本ぐらい撮ると。
あ、1回に。
かなり最後の方も、なんていう
か。ああ、まとめ撮りしてるんですか。
そうです。なんで、なんていうのか。お酒もね、少し飲んだりとかするんで。
へぇ、
最後、ろれつ回んなくなっちゃったりとかして。そういうこともあるんですよね。
ああ、それは素晴らしいですね。
そうそう。
ああ、そうですね。総帥も飲みましたよね、この間。ビロビロでしたもんね。
聞いてる方が楽しいんだけどね。
そう。もうね、もうそれ当たり前になってるから僕も大丈夫ですけどね。
トルフィドさんは、
はい、
どうですか、ここまでの話を受けて。
そうですね。そうですね。まあ、じゃあ、話を結構戻してですね。
戻しましょう。
はい、戻して。はい。まあ、モデルアートさんの雑誌を、まあ、拝見したりとか、まあ、いろいろ、ガンプラジオさんを、まあ、フォローしていると、そのタイムラインにたくさん作例が流れてきたりとか、していて、それが、まあ、すごくいいんですけれども、まあ、まず、模型を作ってる人は何を作ってるのかなっていうところに、まあ、その模型そのものを見てて楽しいんですけど、こんなにたくさんの人が、こんなに楽しそうにいろんなものを作ってるっていうからには、そこには何かその共通する、抜き出せる普遍的な何か楽しさっていうものが絶対にあるはずなんですけども、なんかそれをやっぱりその、なかなか言語化するということが難しいと思うんですよね。で、まあさっき トラさんが、まあ、3つとか挙げていただいて、あ、なるほど、なるほどって思って聞いていて、で、まあ、子供の時はあんまり気がつかないというか、気がつかないから上手にならなかったんだと思うんですけど、うんうん、大人になって、まあ、これで、半年くらいはもう聞いているのか、まだ半年経たないのかな。で、でも思ってたのは、なんかその、まあ、段取りがすごく大事なんだなっていうふうに思っていて、で、その、まあ、自分が、自分のために、まあ、やることではあるんだけど、その段取りを発明するっていうところが多分すごく楽しいんじゃないかなって思ったんですよね。で、その段取りを今や SNS でみんなでこう共有したり、そのモデルアートみたいな雑誌で、うん、共有したりとかして、うん、その、いい段取りをできた時にすごく気持ちいいんじゃないかなっていうふうに思ったことがあります。
うまくなった瞬間ですね。
あ、そうですね。この間もおっしゃられてましたけど。
結構プラモデル洗ったりとかするそうですもんね。
ねえ、びっくりしました。そうか、洗うのか。だから言われればそうだって思うんですけど、気づかない。
みたいな。
そうだね、うん。まあ、そういうなんかこう、まあ、ピンセットの話ってのもさ、その、いいピンセットを使った時の快楽とか、
は
い、
うん、そうそうそう。
あるんですよ。で、またそれがね、高いピンセットならいい性能なんだけど、安いので発見するとかね、自分に合って。
あ、100均ですごいいいもの見つけたりとか。
そうそうそう。そう、最近ほんと100均ね、女性の、あれのメイクの追求のおかげでね、はい、いいものがいっぱい増えたんですよね。昔はどうしようもなかったん
で、ね。おつける接着剤とか。
そうそう。すごい有用ですよ。
うまい人だったら、あの、ローカルヒーローのコスチュームとかを100均だけで作るっていう人もいますからね。
それすごいな。
ええー、みたいな。こんな安上がりで、こんな立派なもの作るんだ、みたいな。
うん。まあ、でも本当その、段取りそうね。段取りだね、やっぱね。
これはやっぱセンスとかもあるんですよね。
まあ、センスはありますね。
まあ、なんでこれが使えるって思ったのって、そういう目を持ってる人ってのはいるんだよね。100均の何かを見つける目っていうのは、持ってる技能の人もいるし、まあ、あれだね、やっぱ僕はプラモデルを作るときにもやっぱ段取りっていうかな、こうしてこうしてこう進めてっていう、その説明書にはない段取りをする楽しみもあるんですよね。でもね、現代のね、タミヤ模型の最新のタミヤが力入れて割と高価な模型は、自分で段取りアレンジしたら、むしろ、あ、しまったタミヤの言う通りにしなかったらここができなかったんだとか、
うん、
読み取れないものがあったりするんですよね。
あ、出ちゃう、
うん。でもまあ、今ね、とか、トリフィードさんは買ってあるわけじゃないのか、巻貝さんが、お持ちのダックスか。
ダックスね、うん。
あれはね、そんな恐ろしい模型じゃないんで、普通に自分で段取り考えても失敗しないし、説明書通りに作っても、失敗はしないし、だからまあ、あれは全、
もともとのブルーのカラーがやっぱり印象的ですよね。僕プラモデルあんま見たことないんでわかんないですけど。
印象的ですね。
だあれだけでも、まあ、最初に発売前の、写真見た時だけでもなんか、あ、おじも欲しいなっていう感じでしたね。
わかります。わかります。わかります。ほんとわかります。
そこでね、現物欲しいとは思いませんか、
実物のバイク、
ね、僕、友達も来たことありますね。
ダックス、そのま
ま。小物ね。
はい。
いや、思いますよ。
ああいうちっちゃいバイクって運転しにくいっていうイメージがあるんですけど。
いや、その話はそれとして、
バイクローンじゃない。
プラモデルがある。で、このダックスの本物がある。で、まあ、安くはないけど、一生買い物でもない。
おっしゃるとおり。
で、この、プラモはプラモとして、魅力的である。で、その元のモデルである現物には興味はいかないです。
いや、そんなこと、僕は50cc のバイク持ってたこともありますけれども、
はい、
まあ、125とはちょっと違いますけれどもね、
はい、
でバイクも乗ってたことあるんですけど、その、
はい、
原付きはね、
はい、
で、友達が高校の頃にやっぱダックス乗ってましたね。
うん、
で、僕ね、一回でもそれ、公園っていうか、路上じゃないところで、
はい、
乗せて、ほら、免許持ってないから、
ね、
で、そしたらやっぱね、なんていうの、クラッチ、ほら。
うん。
だからその、ビューンってそのさ、なんていうの、ウィーリー見たくなっちゃう。
はいはいはい
はい。それちょっと恐怖心がありますけどね。
うん。
で、
いや、もう。ヨマイさんがさ、その言ってるの、僕はシュワラジに確かさ、いや、シュワラジっていうラジオ、ポッドキャストがあるんですが、うん、あそこにダックス欲しいですって、意見を投げたことがあると思うんですけど、僕はね、実写も欲しいし、うん、でも模型も欲しいな、やっぱり。
うん。うん、
模型はね、可愛い。やっぱ模型ってどこまで行ってもやっぱり可愛いものなんですよ、僕にとっては。
うんうん、
全部縮尺模型、うん、可愛い。まあ可愛くないぐらい作り込むのはあんまり好きじゃないっていうところもあるんですけど、
うん、
だから実写が手に入ったとしてもダックスのプラモデルは作る気がするぐらい好きな感じですね。
うん
うん、だからまあ、あ、どうぞ。
ね、興味を持ちませんかっていうことですよ。その、ダックスに限りません。プラムでね。
うん。
その、
本物がある場合ね。
そうです。目の前に、うん、プラムがある。で、あっち見れば本物が手に入る。うん。同じものが手に入る。うん。こっちの方は、興味は持って、実物に興味は持たないですかってことです。
ああ、
うん。模型は模型の魅力があるんですよ。
うん。
さっきの、おっしゃった、さっき、トラさんがおっしゃるように、可愛い。
うん。
で、手間をかければかけるほど可愛いんですよ、模型って。
うん、まあそうだね。うん。
すぐみも素敵やし、立派なもんができる。それで、立派に手間もかけてるわけですけども、さらにそれ以上に手間かけていって、もっとすごい自己満足が得られたら、もっと愛着を湧くんですね、模型って。私の感覚ですよ、これは。
うん。
あ、なるほどね。
で、それはそれとして、それは模型というものの楽しみです。
うん。
で、そうじゃなくて、模型ってある意味、実物に対、実物の、代替品でしかないという方もあるじゃないですか。
まあ、あくまでモデルであると。
はい。本物ではない。
そうですね。
模型という本物だけど、バイクという本物ではない。本物の、ね、本物の方を欲しいとか思ったりはしませんか？
あ、そうですね。僕は、ね、やっぱりその、自動車の方は僕思うんですよね。うん、フィアットとかね。
はい。
あれ、ほら、あれ、なんていうの？ああいう模型を見ると、はい、街で走ってもやたら目についちゃうからさ、めちゃくちゃ欲しくなりますよね。うん、それは思いますよ。なんか資金に余裕があればとか思いますよね。
うん。
うん、
そうだね。うん。
まあ、先立つものがあるかどうかっていう。
いやいや、ガンダムは手に入んないから。
そうですよ。
そっちは無理です
ね。うん、あるいは戦車ね。
そうそう、戦車、
ね。手に入らないですよ。戦闘機もね。軍艦もそう。ダックスは手に入るかも。
そうです、うん。
ロードスターは手に入るかもね。
そう
だから、戦車自分で作る人いますけどね。
それは戦車ではないんですよ。
まあまあまあまあ、本物ではないです、
ね。そうです。本物が手に入るのに、本物は欲しくないですかって。
ああ、まあまあまあ、確かに。
まあ、欲しいですよね、それは。
我々という主語を聞くしたあれですけど、プラモを作るときはそれが欲しくて作るんですよ、やっぱり。
あ、そういうこともあるんだよね。
いや、俺は違うな。
モデルはモデルですか。
俺はモデルはモデルだな。だから僕、
両方があります
よ
ね。
いろいろね、だから、オールジャンルって普通に言っちゃうんだけど、ありとあらゆるジャンルのプラモデルを積んでるし作ってるんで、なんかね、僕はそれはね、もともと物に対する、本物に対する憧れはあるんですよ。それはものすごいあって、むしろ本を読んでる時間の方が、プラモ作ってる時間より長かったわけなんですけど、だから、さっきも言ったけど、それの学んだことを形にしてるっていうイメージだな。だから実物への憧れはたんまり持ってます。本を通して見たりとか、ネットを通して見たりはしてるからね。どうよ、まゆさん、これは。
そう。それを、つまり、自分の手で再現したものを、ってもっと自分、我が手で作るっていうんですよね。
まあそうですね。その通り。
うん、まあ確かに、そうですね。欲しいから作るというんでは、ちょっと単純すぎる言い分かもしれませんね、そこは。
でも手に入るものはね、欲しいから作るってこともあるかもしれないな。車とかそうだと思うんだよ。さっき、ね、巻谷さんが言ってた通りで、フィアットとかね、チンケチェントとか、僕も、ヨマイさんも大好きですから、それは 欲しいし、模型でも実写があったら実写も大切にしたいなとは思いますからね、やっぱね。
それだったらもしかしたら鳥井秀さんの方が、実物に対するこだわりっていうのは、鳥井さんだってロードスター乗りですよね、昔。
まあ、昔です、昔。
仲間。
仲間ですね。そうですね、まあ、既製品の、まあ、実写、車、バイク、自転車、いろいろあって、で、まあ、すごくかっこいいとか綺麗だなって思うので、もちろん車種とかによるんですけど、それは確かに実車を所有したいと思いますね。で、でもやっぱそのトラさんと同じで、模型はまた別で、で、やっぱ模型は自分で作るところに何か違うことがあるんじゃないかなって思いますね。なんかそのバイクは自分で、本当に自分が乗るようなバイクを、そのバラバラの状態から組み立てて乗れる状態に持っていけないんですけど、そのプラモデルは、その、全部パーツこう切り離して綺麗にして組み立てていってっていう過程込みだと思うので、その部分が、まあ、その、単にま、買ってきて乗るだけっていう、言えば、言うだけの車とかバイクとは違うのかなって思うんですけど。
なるほど。まあ、確かになんかこう、先に実車、実物の車とかバイクを買って、で、自分が持ってる車バイクの、あ、プラモデル出てるんだ、ちょっと作ってみようかなっていう、そういうパターンもありますよね。
なんかそれは本当にその、車種がすごく好きで、それにまつわるものなら何でも欲しいとか、手元に置きたいとか、そういうことかなっていう気もするんですけど、その、やっぱ模型はこう手に、とか自分の両手に収まるものっていうところがなんかこう大事なのかなって思うんですよね。
愛おしい。
そうですね。あとまあ、やっぱり、こう身に余るサイズのバイクとかはどうやっても乗れないとか、大型トラックとかも無理だしってなると、それが、40センチくらいの幅のものを最大で、で、それで両手で持って、こう、いろんなとこからぐるぐる見たり、まあ、中をパカッと開けて、こう、できたりとかってなってると、実物よりももしかしたら愛着が湧くかもしれないかなって。ただ、自分が実車で乗れるようなものだったら、当然実物の方がいいのかなっていう気もしますけどね。
こういう言い方、子供の、夢みたいなことを言いますけど、例えばですよ、アラブの石油でございますと、私は。あなた方もだ、で、何でも買える。という場合に、多分ね、その、我々たちは50年間、捨て込ましい日本人やってきた、人格としては、あっても、いやー、どうせ乗られへんしって買わない気がするんですけど。
わかるわかる。
手当たりさえ買ってしまうんだろうかと。そういう場
合。でもなんか最近実際に石油王がね、こう日本のロボットものをなんかこう CG で映画にしたりとかしましたね。
ね、そういうこと、そういうのは管理使いともあるんでしょうけど、要するに物理的制約、時間的制約あるじゃないですか、実際問題として。つまらん理性を働かしちゃうと、いくら車があろうが、いくらバイクがあろうが、博物館にしかならんと、いうふうなケチなことを考えちゃうんだろうか、それとも彼が、ああ、もう買ってまい、買ってまい、どうぞ行ってまいって、いうふうになっちゃうのか、その辺、まあ人によるんでしょうけど、その、模型やったら買っちゃうじゃないですか、
あ、すいません。
お金持ちになったことがないからは。
わからんけど、いや、貧乏でも模型やったら、とりあえず買っちゃえってなるじゃないですか。
買います。なりますね
。
ねえ。
ああ、そうか。
はい。
あとは積んどくですね。
ですよね。本もそうですよね。
本もそうだね。
でも、現物が仮に手に入る競合になったらそういうことになる。とはまた別なのかなっていうことを今の話してて思ったんです。ものと、現物と手に収まるミニチュアとの違い。
やっぱね、手に乗せてめでるっていうか、ちょっとなんかやっぱちょっと、で、それを、 車に本当無限に時間かけられて、無限にお金があったら、うん、その車を撫で回してめでることはできると思うんですよ。例えば、だから石油王になって、うん、戦車を揃えたりとか、航空機揃えたりとかして、撫で回す時間があるんだったら僕は買っちゃうと思うんだけども、う
ん、
でも、ごめんね、今のシミュレーションやっぱさ、本当、僕のこと言うんだけど、なんかさ、巨万の富を、得た貧乏人の行動って分かんないよね。
いや、ほ
ん
と。そういう経験がないから。
うん、
ないから。
うん、ただ、当惑するだけだと思って、ね、今当惑してるんだけど。
いや、三代待ったら十分ですわ、みたいな感じになると思うんですよね。
ああ、まあ、おっしゃる通り。
うん。
うん、ほんとね。なんか情けないね。でも、模型はたくさん買っちゃうよ、確かに、ね。
そうでしょ。模型はやけど、遠慮なく買うじゃないですか。
そう、買う。
そう、ね。それが間に合うかどうか分からんのに、死ぬまでに。
うん。ミニカー買う人ともちょっと違うと思ってるんだよね。
いや、うん、僕もそれすごい気になってるところで、精巧な完成品と、うん、自分で作らないかの精巧な、
プラモデルね。
プラモデル。どう違う、うん、どっちも手で、手の入れも入れれるし、ミニカーやったら金属の質感もあるし、
うん、さ、
ずっしり重たかったりもするし、うん、これはこれで十分車の、落ち死みでもあるわけですから。
全くその通り、似姿だよね、車ね。いやだから人形が好きだとかもあるしな。
ああ。
なんかな。あ、でも、なんか、僕はそれは自分ではですよ。自分が知ってること、学んでることが、
うん、
追認したりとかできる。
うんうん、
ところがある気がする。あ、ここのダッシュボードはこうだよね。あ、ここが木だよね。とか、
うん、
そういうのがもともとできてるよりは、
うん、
自分が、
例え
ば、色を
出した
り。うん、そうそうそう。それで追体験して、そうね。本当はロータスエランをキットで買って組み立てたいけれども、
うんうん、
でも、まあ、プラモデルで、あ、こここうなってな。ここは本物と違いすぎて、ちょっと、エランっぽくないよな。ここはちょっと嫌だけど改造しようとかね、
うんうんうん。
それが好きなんだと思ってはいる。
うん、
そうかな。
昔本当に学生の頃なんですけども、超軸要塞マクロスが、
うん、
まあ、テレビ放送されました。
はい、
でそこで、まあ、いろんなロボット出てきます。
うん、
バルキリー。
うん、
あの変形どうなってるんやってめちゃめちゃ気になって、
うん、
それプラモデル買いましたね。
あ、
う
ん、
シリタクルやったかな、超合金やったかな。そうなんですよ、その
変
形のギミックを知りたくて。
超合金だね。
うん、買ったっていう記憶はありますね。
うん、その感じは近い。うん、うん、できたらそれは組み立てて学びたいと思ってるところはあるね、やっぱりね。
ね、
うん、あ、でも。
ちょっとそろそろ前半のタイムリミットが近づいてきたので、そろそろまとめの方向で。
はい。
まとめ。
僕もちょうど、部屋の、
ね、
借りてる時間が。
はい。タイムリミットが近づいてきた、はい。
ありがとうございます。
うん。もう、トリクラさんの話を全然聞けなかったので。
じゃあ、あれですよ。僕は退出しますけれども、もしこのまま後半戦っていうことでしたら、トビジョさんに、備えとるものを一日して、お任せします。アフタートークしてください。
欠席裁判で何でも言ってください。
あ、そう、何でもそう、何でも大丈夫ですよ。うん。ね。なんか、一旦、いつも通り、こう、なんていうんですか、お茶お茶を買いに行っていただいて。
うん、じゃあ、まとめはなしで、お茶買ってきまーす。
どうも。
じゃあ、すいません。じゃあ、巻貝さんは、
はい。
ここで。
はい。
退出ということですね。
はい。どうもありがとうございました。
すみません。ありがとうございました。
ありがとうございます。
わざわざ。
ありがとうございます。
カラオケボックス帰ってまで参加してくださって。
じゃあ失礼します、
ね。はい。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお茶買っていきましょうか。